経験1、神は人の失敗と失望を用いて罪のための捧げ物としてのキリストに来させる。信者の中における聖霊の最初の働きは、彼が救われた後、彼に事故を知らせることです。それは、彼が神の御心に従って、事故から出てくるすべてのものを放棄し、神に完全により頼むためです。しかしそれはなんと難しいことでしょう。自己を認識することは、なんと人に栄光を与えないことでしょう。自己を捨てることは、なんと耐え難いことでしょう。しばしば信者は自己を知らず、知ろうともしません。彼は自己を知らないので、自己は信頼できるものであると考えます。彼は自己を知ろうとしないので、聖霊は神の光の下で、彼の真の状態を彼に掲示することができません。このような状況のもとで、神はさらに苦痛のある方法を用いて、信者に自己を知らせるしか方法はありません。この方法は、神が故意に彼が失敗することを許すことです。しばしば信者たちは霊的な行程においてわずかばかり前進するとき、自分たちは勝利を得ており、聖別されていると感じます。しかし、彼らが満足しているとき、神は彼らを失敗させ、他の人と同じように、あるいは他の人たちよりもさらに悪い罪を犯させ、こうして彼らに、彼らが他の人よりも全く良くないことを認識させます。もし私たちにローマ人への手紙第7章の経験がなければ、すなわちもし私たちが自分自身の失敗を見ないなら、私たちは勝利を得ることはできません。私たちはすでにクリスチャンになって長年になります。なぜ主は私たちが何度も失敗するのを許されるのでしょうか。私たちが失敗するのを許される背後に、主には素晴らしい意図があることを私たちは認識しなければなりません。主の意図は私たちがうまくできないことを私たちに示すことです。私たちは救われる以前にうまくできませんでした。そして救われている今も私たちはうまくできません。主は私たちに、私はできませんと告白してほしいのです。もし私たちがこのことを言うことができるなら、私たちはかなり良いのです。中高生編。罪のための捧げ物を経験するために、御言葉の照らしと自分の過去の失敗から、自分がただ罪に他ならないことを知る必要があります。あなたは、私は罪に他なりません。I am nothing but sin と祈ってください。堕落した人は、罪深い、sinful だけでなく、罪、sin そのものであり、罪で構成されています。神は、あなたの事故に全く望みがないことを知らせるために、あなたの失敗も用います。ローマ7章19節。私は自分の欲する善を行わず、かえって自分が欲していない悪を実行しています。20節。もし私が欲していないことを行うなら、それを行い出すのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪です。21節、そこで私は善を行おうと欲している私に、悪が共にあるという法則を見出します。22節、私は内なる人によれば神の律法を喜びますが、23節、自分の死体の中には別の法則があって、私の思いの法則に逆らって戦っており、私の死体の中にある罪の法則の中に私を虜にしているのを見ます。24節、なんと私は苦悩しているものでしょう。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロはローマ7章の失敗と失望の経験を経て8章の解放を経験しました。同様に神はあなたの失敗と失望を用いてあなたが罪に他ならないことを知らせるのです。例えば、あなたはテストのために勉強をする計画を立てます。しかし、勉強し始めると計画倒れになり、自分の理想とはかけ離れた現実を見出します。また、クリスチャンとして嘘をつきたくないので、嘘をつかないことを決心します。しかし、決心した後、すぐに嘘をついてしまいます。これはあなたの中に住んでいる罪があなたの善を行おうとする意志に戦いを挑み、征服し、罪を犯させるのです。このような経験を経過して、あなたは今、キリストをあなたの罪のための捧げ物とする準備が整いました。ハレルヤ、主を賛美します。あなたは次のように祈ることができます。罪のための捧げ物としてのキリストがなければ、私はただ罪に他なりません。そして何もすることができません。しかし、私はキリストの中で全てのことを行うことができます。Apart from Christ as our sin offering, I'm nothing but sin and not able to do anything, but we can do all things in Christ.
経験に、神のために絶対的に生きるという観点から罪のための捧げ物を経験する。神は私たちを私たち自身のために創造したのではありません。しかし私たちは神から独立して生きています。私たちは人を憎むとき神から独立しており、人を愛するときやはり神から独立しています。これは神の目に私たちの憎しみも愛も同じであることを意味します。さらに私たちの憎しみも愛も私たちの霊からではありません。そうではなく、いずれも私たちの肉からであり、いずれも善悪知識の木からです。善悪知識の木はサタンを象徴します。行うことが善でも悪でもサタンからであるかもしれません。私たちが自分自身から行うどのようなことも、良くても悪くても自分自身のためです。そしてそれが自分のためであって罪であることを私たちは認識する必要があります。私たちは自分自身のために、すなわち自分自身の名声、地位、利益、誇りのために人を愛するかもしれません。クリスチャンの親として私たちの子供に対する愛は肉の中にあるかもしれません。新約は主の中で子供を育てるように私たちに勧めています。しかしながら私たちは自分自身のために、また自分の将来のために子供を育てるかもしれません。これは罪です。在職青年大学院生編。人が神によって創造されたのは神を表現し代行するためです。人は神以外の何者のためでもあるべきではなく、神のために絶対的であるべきです。もしあなたが主に仕えることが自分自身のためであるなら、これは罪です。もしあなたが自分自身を述べ伝えるなら、これは罪です。もしあなたが自分自身のために、すなわち自分自身の名声、地位、利益、誇りのために他の人を愛するなら、これは罪です。もしあなたが自分自身のために、また自分の将来のために子供を育てるなら、これは罪です。あなたはキリストを全焼の捧げ物として享受すればするほど、自分がいかに罪深く、罪に他ならないことをますます認識します。そしてあなたは以前よりも深く、彼をあなたの罪のための捧げ物とすることができます。また、あらゆる違反の源はあなたの肉の中にある罪であり、あらゆる違反の原因が神のために絶対的に生きていないことであるのに気づきます。あなたは自分の職業を自分の享受と栄光のためであると考えてはいけません。また自分のため、あるいは自分の家族のために仕事をしてはいけません。神のために絶対的に生きるという光の下で、あなたには罪のための捧げ物としてのキリストが必要です。あなたは毎日キリストをあなたの罪のための捧げ物とし、また違反のための捧げ物とする必要があります。そしてさらに深くキリストをあなたの全焼の捧げ物として経験します。大学院の入学試験に関する兄弟の証。私は大学4年生の夏休みに大学院受験のために勉強をしていました。その当時、同級生の就職活動は夏休みより前に終わり、就職先が内定していました。私は大学院受験のために就職活動をしていませんでした。受験日は10月にあり、もし不合格になると、それから就職活動をすることはほとんど不可能で、1年間就職浪人する必要がありました。このような状況と私が4年間あまり熱心に勉強していなかったことから来る学力不足のゆえに、私は非常に焦り、主よ、私が大学院の受験が合格するように助けてください。合格すればその後何でもしますので、とにかく合格させてくださいと祈りました。祈った後、主は私に尋ねられました。あなたは大学院を愛するのか、それとも私を愛するのか。私は直ちに答えました。主よ、そんな厳しいことを言わずに、とにかく通してくだされば何でもしますのでお願いします。しかし主は続けて同じ質問をされました。あなたは大学院を愛するのか、それとも私を愛するのか。このようなやりとりが何度もあった後、私は主を変えることができないことを理解し、主に祈りました。私はあなたを愛します。仮に大学院を不合格になっても、私はあなたを愛します。私は不合格になると格好悪いと考えることを一切忘れ、ただあなたを見つめあなたを愛します。不思議なことにこのように祈った後、直ちにキリストの平安が私の内側にやってきました。そして大学院の進学は主が導いておられるという確信を得ることができ、主の導きの下で合格することができるという感覚を持つことができました。その後勉強に集中して準備することができ、結局合格することができました。